メールもらっているので紹介しましょう。青森県ラジオネームせんべい汁大好きさん、宮川さん、こんばんは、こんばんは。こんばんはって言ってるから、こんばんはって言ってる、返してるだけで、きっと夜に放送されているところで聞いている人なんだろうなっていうことが分かっただけで、昼間放送している放送局もね、昼間はないか。昼間はないな。あ、こんばんはは共通だな。うん。明け方やってるところがあるから、まあ、おはようという人がいてもおかしくはないけれど、基本こんばんはではあってんだな、この番組はな。熊本の地震から何日か経ちましたが、日々流れてくるニュースに胸を痛めるばかりです。僕自身、東日本大震災で被害を受け、電気、ガスがまともに使えなくなる日々が続き、とても辛い思いをしました。東北で被害を受けた際、全国の皆さんからメディアを通して、たくさんの応援メッセージをラジオやテレビからもらったので、今度は僕ら東北人が何かをする番だと思っています。このメールで今、被災地でラジオを聞いている皆さんに届いたら嬉しいです。これからも毎週ラジオ楽しみにしていますという青森県のせんべい汁大好きさんからメールもらいました。そうなんですよね。僕もですね、熊本の地震があって、で、一日経って、本震と呼ばれたものが夜中に起きた金曜日の翌日の土曜日に、1回目の生放送を担当する日だったんですよね。で、それまでやっていた番組が15年続いた、それなりに評価されていた番組だったので、局内でね。リスナーとかもそうなんでしょうけど、まあ、15年続いてるってことはそうなんでしょうけど、で、それっていうのはさ、まあ、プレッシャーなわけですよ、僕からしてみると。ホテルカリフォルニアをリリースした後の、まあ、そんないいもんじゃないんだけど、イーグルスみたいな、ロングランをね、もうあれ名アルバムなのに、なんかホテルカリフォルニアの後っていうだけで、なんかいまいち誰みたいに、もう何出してもダメみたいなぐらいホテルカリフォルニアがバカ売れしちゃったでしょ。ああいうような、まあ、そこまでね、イメージがでかすぎるっていうことはないんだけれども、他にもね、その番組の15年やってた番組以外にも、いろんな番組をね、その15年の間にもやってましたし、この松木良国もやってますし、なんだけれども、ただやっぱりその15年やってた、番組を制作しているのと同じ放送局で新しい番組を始めるっていうのの1回目だったから、まあ1回目っていうこと関係なしに、まあ、あ、やっぱあの番組の方が面白かったねって言われるのだけは嫌だなと思って、ものすごい、バカバカしさと、ものすごい問答無用に、笑える方向に、なんだろうな、楽しい方向に持っていこうとする、おバカ番組を作ったわけですよ。で、スタッフとも、もうすべての事柄を疑ってかかりましょう、みたいなね。すべての事柄っていうのは、当たり前のようにジングル出してるけど、当たり前のように曲かけてるけど、なんでそれやってんのと。それ必要あんのかと。ね、そうじゃなくて、それを笑いに変えることできないの？何か役目があるんだとしたら、その役目を全うしながら笑いに変えることできないの？だから、ジングルがね、番組タイトルと、番組のパーソナリティの声と、番組のテイストっていうものを、15秒で伝える、素敵なツールであって、で、それがある限りは、こういう番組なんですよっていうことを定期的に知らしめることができるから、体調が悪い時のパーソナリティの番組でも、あ、普段はきっとこういう番組なんだろうけど、今日だけ体調悪いんだなっていうことが、まあ伝わって、まあそこに甘えるわけじゃないけれど、っていうようなこともある。まあそういう要素がジングルにあるのであれば、もしくはね、CM 開けた時に CM 開けますって言って、CM 開けて急にマイクで喋れって言われても、おい、今の CM 終わったとこだったんだってのわかんないから、CM の後に、CM 開けにジングルっていうのを出すことで、あ、このジングル開けに喋るんだなっていうことで、なんだろうな、息を吸うタイミングを測ることができるとかね。そういう、まあ、役割があるんだとしたら、じゃあ、 それらの役割を全うした上で笑い取ることはできねえのかとかいうことを徹底して考えて、まあこれはどうやってもできないなっていうものはできないし、ここならできるじゃんっていうところをなんとか笑いに変えられるように頑張ろうぜみたいな、ほんのちょっとの隙間でもそこで笑い取れるなら笑いを取る方向で考えようっていうようなことをスタッフとね、散々やって、まあ、さあようやくできたと、1回目おバカな番組炸裂するぞぐらいな感じでいたら、まあ放送はやるということだったんだけど、やっぱあんまり、ふざけたことはやりすぎるなよっていう、そういうことに当然なりますよね。うん。で、番組の間に何回かニュースで状況をもちろん入れるわけですよ。で、これどうなのと。その15年やってる番組も非常におバカな番組だったんですけど、3.11 の時は4週間ぐらい休んだのかな？特番になったのもあるし、こういうふざけた番組やってる場合じゃねえだろみたいなこともあったんだとは思うんですけれどもね。まあ、要は、やるんだったら伸び伸びとバカをやらせてやりたいし、それができないんだったら中止にしてやった方があいつらのためでもあるだろうという編成の計らいももちろんあったんだと思うんですけれども、今回はやるっていうことになり、で、番組そのものが、石川とか富山、静岡とか、いくつかの放送局でネットしてくれてるんだけど、九州はないということで、まあ、あったとしても九州は九州で、特番やったりしてね、まあ、ネットは取ってはいるものの今日は取らねえよみたいな、そういう日だったんだろうと思いますけれども、やることになりまして。で、もうね、3.11 の時にさんざっぱら不謹慎で怒られたのも経験してますし、怒られてはいるけれど、ね、誰かがやんなきゃいけないことがね、まあ、誰かがっていうことでもないな。まあ、なんか、持ち場としてね、俺はじゃあこういうことやるかっていうようなことを思って、すべきことをするっていうことにね、まあ、それ以外は無理なんだっていうことにね、心の決着はついたんで、今回もまあ、じゃあ編成がね、特番に差し替えないんであれば、悪いけどやりますよって話して、いいですと。あまりにもエロすぎるとか、あまりにも、なんだろうな、まあ、エロすぎるものはちょっとやめてみたいな。それ以外はもう切り替えて、行っちゃってくれっていう、そういう話になってね。うん。で、まあ、嬉しかったのはですね、まあ、他局の話ではあるんですけれども、こういうふうに編成の人が言ってくださったんですよね。大抵のラジオというものは、生活の地続きに位置しているけれども、宮川さんの番組は、逆ですからね、と。そうではないので、であるならば、触れないという、考え方も、選択ももちろんあるでしょうっていう、生活に密着しているデイリーの番組とかだと、もうね、みんなが気になってる関心事は必ず取り上げるべきだし、それ取り上げなかったらもう逆にもったいないだろうっていうね。もうね、なんだろうな、目玉焼きの黄身の部分を残してごちそうさまっていうようなもんだろうみたいな、そういうことだと思うので取り上げるべきだと思うんだけど、まあ、僕の場合は違うんでね、僕がその放送局でやってる番組はもう全然違うんで、だからこそこうしてね、松ぼっくり王国のように、なんだろうな、素に近い自分を出すことができる番組っていうのはありがたいんですけれども、前にね、電話で、お仕事何って聞いたら、いやいやいや、仕事の話は勘弁してくださいよ、つって、職業を教えてもらえなかったのね。まあ、個人情報云々じゃなくて、ふざけて俺がなんでだよとかって言って、現実から逃避したいから宮川さんの番組に出てるのに現実に引き戻すようなこと聞くんじゃねえよとかそういうことって言ったら、いやもうおっしゃる通りですって言われたことがあって、なるほどと、浮世離れしている、 なんだろうな、テーマパークに行くかのような映画を見て、ストレス発散するような、そんな感覚で俺の番組を聞いてくれてる人が、多いんだなっていうことに気づいて、まあ、自分がそこを狙ってるっていうのもあるんですよ。もう楽しきゃいいじゃんみたいな、そういう方向に自分もラジオはあってほしいから、もういいよいいよって、もうなんか寂しいこと全部忘れて、もうヘラヘラ笑って過ごそうぜみたいな、そういうところがあるから、そういうことを番組にまあずっと願いを込め続けて注入し続けておったわけですよ。だからまだ一回も立ち上がってない番組だから、その編成の人も一回も聞いてないにもかかわらず、おそらく宮川さんはこういうタイトルでああいう企画書出してきたってことは、同じような浮世離れした、いわゆる生活と地続きではない番組の手合いなんだろうなっていう類なんだろうなっていうことを早くも察知して、なので無理に触れない、という選択がありえますっていうようなことを判断されたんだと思うんだよね。助かりましたね。でそれがね、なんだろうな、よく分かってないようなダメな制作者経験のない編成の人とかだったら、いやもうこういうあれだからもう触れないわけにおかしいでしょつって、何かしら自分の言葉でね、ニュースの後に頭10分は喋るようにとかなんか言うようなことを、まあ言う人だっていておかしくないしね、言われたら分かりましたつって多分やるんだろうけどさ、そうじゃないという道を、選択することに自信を持って臨めたのも、そういう人たちのね、なんだろうな、まあ、センスと、キャパシティと、柔軟性と、経験則によるものなんだろうなと思って感謝した覚えがありますよ。ただね、やっぱりまあ、で、やったんですよ。それはそれはもうね、もうブヒブヒ笑って、楽しい生放送だったんだけど、やっぱ終わるとね、なんだろうな、虚しくなるんですよね。大人になって、結婚して、エッチをすると、なんか単純に、あ、なんか気持ちよかった、みたいなことを思うんだと思うんですよね。恋人ができて、そういうことすると、あ、気持ちよかったって。ね、男がですよ。だけど、受験している浪人生が一人エッチした後とかは、なんでこんなことやってんだみたいな虚しさがなんか付きまとうじゃないですか。なんかそれに通ずるような、罪悪感と、なんだろうな、やりきれない気持ちっていうか、自己嫌悪とかそういったものが自分を、包み込みましたね。浪人生と同じく。いや、こういうことやってる場合じゃねえんじゃねえのみたいな、そういうことですよね。東京アナウンス学院という専門学校があってね、そこでフリートークの授業を、担当するっていう日があったんですよ。で、それがまた、熊本の地震の翌日だったので、これはフリートークの授業だから、まあこういう機会だからちょっとやっといてみるか。普段はね、フリートークは、もう何しろ笑かすこと考えるぐらいな、そんなことを言ってるような、やつなんだけどね。やっぱ面白い話っていうのは、笑えるものが一番興味深いし、情報とかそういうものをね、織り混ぜて自分の考え言うっていうのやってても、若ければ説得力ないし、年取ってくると積極性なっていうふうになっちゃうから、やっぱ面白おかしい、くだらない話とか、そういう方がいいぜ、みたいな、そういうことを、こう、言ってるんだけど、今日には限って、こういうタイミングないから、今日のフリートーク、今日生放送があったとしたら何を喋りますかっていう、そういうことを考えて喋りなさいって。つまり、もう昨日地震があって、で、今日の生放送つったら何喋るっていう、それを考えて喋りなさいっていうことを、つまり、向き合って、真正面から向き合ってみなっていうことを言ったんですよね。で、学生はね、専門学生は、3.11 の時に、いろいろあった自分のね、家族や親戚とかの不幸とかのことも思い出し、喋りながらね、もう、号泣してしまう学生も何人もいてね、すんげえ悪いことしてるなっていう気持ちになったんですけれども、で、そのね、フリートークそれぞれ一人ずつやらせて、全員終わった後に、まあ、 いろいろな、まあ、ダメ出しとかね、感想とか、アドバイスを俺が講師としてしてやるべき立場なんだけれども、本来は、まあだから泣いちゃダメだろうとか、そういうことを言わなきゃいけないんだと思うんですけど、その時はもう何も言えなかったですもんね。ただ、まあ、正面に向き合うっていうことは、気持ちを共にするだけでもないんだよっていう話をして、聞いた人はいるかもしれないけれども、サンドイッチマンのオールナイトニッポンが 3.11 の後にあった時の放送は、彼らは何しろ終始笑かそうとし続けていたんだよねっていう。つまり、そこから我々が汲み取るものは、まあ彼らはお笑い芸人だからとかっていうことではなくて、痛がってる人を慰める、なんだろうな、大丈夫って言ってあげることだけが優しさというわけではないという、人を思いやる、ことっていうのはいろんなバリエーションがあって、そういう、なんだろうな、アイデアでどうこうっていうんじゃないんだけど、偏屈に、受け止めるだけではなく、いろいろなことを考えた方がいいよみたいなことを言いたかったんですけどもね、まあ何にも言えなかったですね。うん。それはやっぱね、怒れないですよね。専門学生ですしね、もう、なんだろうな、プロだったらね、別だけど、そうじゃないから、学生ですから、人としてそれはね、優しいわけですし、なんか、まあ、怒れない自分は、なんか俺も年取ったな、みたいなことをちょっと思ったりもしましたね。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川まさるの松ぼっくり王国。ラジオ大好きでおなじみな女優の木の実奈々さんからメールが来て、その放送の後にね、メールが来て、もうちょっと、沈んでいた、雰囲気を、宮川さんとスタジオの雰囲気が一気に明るくして、元気になれたような気がしてよかったと思います、みたいなことをね、まあ、ラジオ好きなのと、僕の番組も聞いてくださってたみたいなので、肯定的な意見をいただけたんですけれどもね。まあ、本人にね、番組始まったばっかのやつにいきなりね、放送ねえだろうっていうふうに思ったとしても、いきなりダメ出しするようなことは無粋だからしないだけなのかもしれないんですけれどもね。ただね、演劇をね、やってる人間からしてみると、ショーガールで細川俊之さんと、まあ素敵な、たった二人でミュージカルをね、パルコ劇場の幕開でずっとやってて、そっからそっちの方が話題になるみたいな、そういうのでしょ。で、それを見て育った三谷幸喜さんが新たに自分でね、別キャストでそれを始めるみたいな、そのぐらいリスペクトされている女優さん、もう僕からしてみたらね、憧れの女優さんが、そういうふうなメールをくださるというのはね、なんか元気になった気がしますよ。自分がね、なんか、まあ、ありがたい、ものなんだなと思いますね。で、それってさ、要は、俺が、高校生や大学生の時に見ていたパルコ劇場、西部劇場か。ね、かつて西部劇場という名前だった頃の、ショーガールの木の実さんを見て、素敵だなとかっていうふうに思ってたわけじゃん。で、思ってたから、いいんじゃねえのみたいなことを言っていただけたことに、すごい元気になってるわけじゃないですか。で、これって、いわゆる有名人効果っていうやつだから、なるほどと。石原軍団がね、炊き出しに、被災地に行くであったりとか、それぞれのことが喜ばれるっていうのは、なるほど。ねえ、嬉しいなっていうふうに思うものな。俺なんかにはね、そういう力は何にもないから、もう何を言う、なんかね、人がね、いろいろやってんのとかね、いいぞいいぞみたいにね、思うぐらいしかできないもんね。AC ミランの本田圭佑がね、 熊本の人たちに向けて、決して一人ではないというふうに分かってほしいですと、常に気にかけてる人間がたくさんいるということを分かってほしいですみたいなことをね、言ってて発信してて、もうなんて素敵なの本田みたいな、本田三角形みたいな感じでしたよ。本当になんかね、もうね、だから有名人の人っていうのはね、影響力が大きい分だけね、それは、なんだろうな、諸刃の剣にももちろんなっちゃうんですけれども、世の中を動かす時もあるし、国民全員を元気にするようなこともあるけど、ちょっと失言したら全く逆の方向に、評価されて、冗談じゃないみたいなことになってしまうこともある。ある意味政治家よりも難しい立場なのかもしれない。だけどね、それは、なんだろうな、後輩気量のね、すんごい人間の体で歩いてるのと、ガンダムに乗ってね、アムロがガシャガシャンって動いてるのとぐらい違うんじゃないかなみたいな気がするよね。俺はホンダの発信が嬉しかったですけれどもね。だからこれね、演劇をねやってなければ、木の実奈々さんからのメールとかも別にそんなに嬉しくなかったのかなとか、いや、そんなことないな。演劇やってなくてもだって見てたもんな。ね、西田敏行さんとのあのドラマのね、やつとかね。見てたもんな。大体危ないデカだって見てますしね。関係ないけど危ないデカで最後木の実奈々さんが泣いてたから、なんか舘ひろしが泣かないで歌ったとか歌わないとか、そんなニュースもやってましたけどもね。しまった、そんなこんなでまた、大喜利を、ネタ送ってもらったの整理したにもかかわらずそれ喋ることできなかった、残念。次回かな。宮川まさるの松ぼっくり王国。松ぼ .info、 松ぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。私宮川まさるに対するなんか意見や感想とか、愛人になって差し上げてもよくってよっていうですね、ネットオカマとかですね、人からの、まあ、別に本当のね、本当の妙齢の女子からのですね、もうもうなんていうんですかね、肩が凝って仕方ないんです、私胸が大きいから、ちょっと宮川さん肩も胸も揉んでくださらないっていうね、巨乳な方がいらっしゃったら、しょうがないな、じゃあ揉んで差し上げましょうかっていう何それ、そんなラジオマスターにいないな、すいません。松坊 .info、 松坊 .info、 これが番組ホームページの URL です。番組宛てのメールは宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。ほんじゃまたです、さいなら。ん、店.com です。